自然と寄り添う暮らしのラジオ、ミネケンキャンプ。おはようございます。パーソナリティのミネケンです。5月8日金曜日でございます。本日は神奈川県は茅ヶ崎市からお届けしております。あったかいですね。非常に、5月というよりも、5月は5月なんだけど、5月下旬のようなぬるい空気が流れてきてるような、そんな感じがしますね。なんとなくだけど、5月下旬とかね、6月初旬とかね、そのぐらいの気候に感じます。特にこの湿気っつうのかな、なんとなく匂いとかも5月下旬っぽい気がしますね。この匂いっていうのはね、草花の匂いだと思うんですけど、あるじゃないですか、その季節によって独特のその植物が出るフェロモンっていうのかな、そういう香りってあるじゃないですか。いろんな植物がね、季節によって出すタイミングっていうのは違うかもしれないけど、ちょっと強烈なその匂いを感じますね。やっと茅ヶ崎市に戻ってまいりました。今日が5月8日でしょ。だから、ほぼ1ヶ月出かけていたってことになるんですけど、今年の春からうちの次男坊が高校生になって、で彼の高校生活というか高校に通っている姿はほとんど見てない中で、もう1ヶ月スキップして、もう今ねちょうど彼を見送ったところなんですけど、その僕が見る彼のその通学する姿っていうのかな、すごく新鮮なんですけど、なんて言うんだろう、服装が自由なんですよね。だから本当になんかね、学校に行く感覚がないっていうか、見た目的に。一応制服はあるんですよ、一応制服はあるんだけど、着ていかなければならないっていうことがなくて、で制服着てきてる子と私服の子とどっちが多いのって話をしたんですけど、その日によるっていうことは半々ぐらいになってるってことなんでしょうね。今日はうちの子は完全な私服で出かけていきましたけど、昨日は制服で帰ってきましたからね。なんか金曜日だから、なんだ、金曜日だからっていうか、今日は帰りに塾に寄って帰ってくるって言ってましたんで、そういうのもあって私服にしてるのかもしれないですね。ずっと制服着てるよりは本人的には楽なのかもしれないですけど、僕が小学校の時にね、年に2回ぐらいね、自由服登校っていう日があったんですね。いつもは学校の体操着でほぼ全員が学校に行くわけですよ。でその自由服登校、何の日だっけな、ちょっと忘れちゃいましたけど、自由服登校の日っていうのが必ず年に 1,2 回あって、その日だけはみんな要は私服で登校するんですよね。そうするとクラスの女の子とかさ、男子もそうなんだけど、男子はねよく大体放課後遊んだりするじゃないですか。でも私服に着替えて遊びに行くことなかったな、体操着のままですよね。だから私服姿を見るっていうのはむしろ新鮮で、そうするとこの子こんな格好してんだみたいな、そういうところにこう触れてくるわけですよね。そうすると なんとなくこうその人それぞれの個性みたいなのがより際立ってくるというかね、それすごい楽しみだったんですけど、そもそも学校の制服ってその服に気を使わなくていいっていう楽さ加減ありますよね。ところがそこで何着てきてもいいよってなると、なんとなくこう自分のセンスを出していかなきゃいけない気がするし、特に周りを意識するお年頃なのかもしれないから、かっこつけたかったりねするんですよね。まあ、今日はうちの子はめっちゃシンプルな格好で、デニムのパンツにダボっとしたやつね、それになんかワッフル系のヘンリーネックって今言うんですかね、丸首なんだけど胸のところに3つぐらいボタンがついたやつね、その T シャツを着て髪の毛センター分けにしてバンズの靴履いて、で去年から乗ってるマウンテンバイク乗って駅に向かっていきましたけど、あのくらいの服装だと当たり障りがなくて本人も楽なんじゃないのかなっていう。でもそういうとこで私服のセンスっていうのは毎日のことになるとね、より凝ってくる子もいればシンプルな子もいたりして、でもだんだんシンプルになっていくんじゃないのかなって気がしますね。それでそのうちスウェットで行ったりとかさ、そんな感じになるのかななんて勝手に想像してました。まあどうでもいい話ですいません。今日ね曇りがちなんですよ。これが湿気の原因かな。なんか空は蓋されてたような感じでも青空は出てます。丹沢大山はしっかりと見えてるし、まだ富士山は見えてこないですけど、富士山どうかなって感じですね。いつもの畑に来るとだいぶ草花が伸びてますね。もう大根畑があったんだけど、あれ取らなくていいのかな、余計な世話ですね。なんかいろんなものが伸びてきていて、あもうさつまいもの作付けもしてあるな。玉ねぎはぼちぼち収穫なのかなとかね、そんな風に冬の時期最後にここ来たのは4月入ってからも来たか、でも3月中何回か来ていて、それと比べたらもう約2ヶ月経っているわけで、かなり変わりましたね。季節が進むのが早いね。だって雪もどんどんなくなってきてるわけですからね。シーズンが、僕のシーズンがどんどんこう終了に向けて日が進んでいくとなんか寂しいですね。今年はね、いろいろありましたからね。やっぱりなんだろう、シーズンインの旭川もそうだけど、そっからの1月は、まあ、インバウンドの方々と、2月もそうですね。それ以外にもいつものゲストの方々ともこうすっごい寒くてすっごい雪が降ってる中で、これ以上滑ったらもしかしたらハイクアップして日が暮れちゃうかもしれないっていう、そのぐらい深いような雪の中滑ってね、でその時に来ていたアメリカ人のゲストの方なんかからすると、日本のそういうのを想像してきていたけれども、でも多分予想以上に深かったんだと思うんですよね。だから急斜面行けないから若干なんかもっと急斜面滑りたいっていうね欲求が解消されなかった部分もあったっていう気がしますし、もっと滑りたいのにって思ってたと思うんですよね。だけどいやなかなかこれ以上難しいよっていう、 そのぐらいのレベルで雪が降ってましたからね。ああいう時は、まあ、バックカントリーもいいけど、まあ、ゲレンデをぐるぐる回す方がいいんじゃないかって思いますよね。でもそんなアメリカ人のゲストの方もこの間コンタクト取ってくれて、また一緒に滑ろうねって、滑りたいですっていう話を僕がしたら、ぜひなんていう感じで、社交辞令的でなくまた行きたいみたいなことをね言ってましたからね、まあ、そういうこう返事が返ってくると、まあ、ほっとするとともに、まあ、よかったなって思いますよね。今月は富士山、今のところ、明日から5回もう決まってるんですね。多分それぐらいかな、もしかしたら6回になるかもしれない、そのぐらいで今スケジュールが立ってるんですけど、雪の減りがねちょっと早そうですね。明日明後日は実は寒いんですよね。寒気が入ってくるのかな、寒すぎてカチカチかなの可能性もあるけど、そこは太陽のパワーにちょっと頑張ってもらって、風は数日前の予報から比べると少し柔らかくなってきてるようなんで、このままもうちょっと風が落ち着いてくれたらありがたいななんて思ってます。もうこのラジオを聞いてる中でもうスキーしまいましたよ、ね、スノーボード片付けましたよ、そんな方ももう結構多いんじゃないかなと思ってるんですけど、板をしまうのであればぜひチューンナップ受けたまわりますんで、一声かけていただきたいなと思います。いつも出してるショップもねもちろんあると思うんですけど、僕の場合は抜群インターナショナル、抜群にねいつも依頼してますけれども、まあ、僕も一緒にいつも工場に、僕が工場に持ってってね、そこでそのゲストの方の滑りの特徴というか好みの、こういう滑りするんですよねなんていう、だからこんな風にするとちょっといいかもみたいな話も一応メモ的な感じでね、抜群に伝えるんですよ。そうすると、あ、OK、じゃあちょっとそんな感じでやってみるかって、微妙な注文を聞いてくれるんですよね。ワックスはもちろんしっかりかけてくれるんだけど、この時期にね板を、チューンナップに出すと、ワックスでソールをコーティングした状態で戻してくれるんで、酸化を防ぎますからね、板がカサカサになったりとか悪くなったりすることが、まあ、多少は軽減されると思うんで、この時期のワックスコーティングっていうか、そのチューンナップはね、まあ、板をしまうタイミングだったらなおさらおすすめです。でこれがねワックス塗りっぱなしにして、夏ちょっと暑いなっていう日なんかに微妙にこうなんかワックスが染み込んでいくっぽいですからね、だからシーズン直前に出すよりもしまうタイミングでねワックスをかけておいた方がいいと思いますんで、溶けることはないと思いますけどね、もちろんね、どんだけ暑い部屋に置いてんだよって感じじゃないですか。だけど時々ちょっと天日にさらしてあげたりとかするとワックスが、ソールに馴染むらしいですよ。諸説ありますけど、でも、熱でそのなんだパラフィンかなのね構造がちょっと、構造っていうか柔らかさが変わったりしますからね。だから温めてまた冷やす、まあ暇がある時にねちょっと日向ぼっこさせてあげて、ここでぼーっとしてでまた片付けると、そうするとじわじわとワックスが浸透していくらしいですからね、まあ馴染むっていうのかな、まあ夏の間にそんなことをやると また滑りたいなっていう気持ちも高まってくる可能性がありますから、おすすめなんじゃないかなと思います。まあふとね昨日思ったことなんですけど、今回ほら昨日のラジオでも言ったけど、秋田県とか福島県とかこう車で走っていて、こんなところに村があるのっていうところを散々回ったわけですよ。ね、今では村っていう呼び方しないかもしれないけど、でも実際にその集落の規模的には村なわけですからね。村、っていう驚きをしながらね、本当に信号も少なくて山に囲まれて、時々まだ雪も見えてっていうところをドライブしてずっと走ってきた中で、昨日帰りにねふといつもと違うルートでね、あ、横浜大回りだけど横浜回っていこうと思って横浜を回って帰宅したんですよね。といってもみなとみらいとかね、そういう横浜の中心ではなくて、例えば保土ヶ谷バイパスとか走ったわけですよ。そしたら近未来都市かと思いましたね。僕自身もスマホをナビにしながらね走ってたわけなんですけど、なんかそういうバイパスとか有料道路系のね合流とか見えている景色とか、もうあまりにも福島県西部とか秋田県の北部とかと比べて質が違いすぎて、ちょっと すごいところに来ちゃったなっていうぐらいのね、普通逆に田舎に行ってすごいとこって思うのかもしれないけど、僕はもう1ヶ月田舎の中で動いていて、久しぶりに横浜通ったらびっくりしちゃって、で車もやっぱりピカピカのね、でこう新しい車が圧倒的に多いし、なんかそんなのを見ていてあまりの差にですね、本当に驚きましたね。どっちがいいとか悪いとかの問題じゃないんですよ。そういう関係ではないんだけど、都会に住むっていうのはそれなりにね、メリットデメリットある中でも住む理由を持ってみんなが住んでるわけで、そしてどんどんどんどんこう人の流れを止めないようにするためにあえて開発されてるわけじゃないですか。だけど田舎を走っていった時のあののんびりさ加減っていうか、やっぱり自然のリズムっていうのはそっちにあって、都会は人間のリズムに合ってるような感じで、流れてる時間のスピードが全く違うものとして感じましたね。なんかね、いつも通ってる道だし、過去にもそんなの経験してるんだけど、昨日はそれをやたらとこうなんか感じてしまって、かといって田舎に帰りたいとかね、都会に戻ってきたなとかそういうんじゃなくて、ただただそのギャップに驚いたというか、面白いですね。道路が2段になって2段3段になってね、走っている姿はまるでバックトゥザフューチャー2で未来でね、空を車が飛んでいるような、あんな世界をちょっと連想してしまいましたね。まあ、人間そうやってどんどん進化していくところがやっぱり諸刃の剣じゃないけど、大震災とか大津波とか富士山噴火とか、この自然災害が必ず起こるっていう条件にあるこの日本で、あんなに一極集中の都会をどんどんどんどん進化させるっていうことに対しては、それでいいのってちょっと思いましたけどね。まあみんなが便利を求めている結果ですからね。 なんか田舎のね、今ちょうど田植えしてる場所なんかを通過してきたけど、あれもね、やっぱり時間に追われてるわけですよ。今やんなきゃって一生懸命みんなやってるから暇じゃねえんだよって、それはもちろんわかるんですよ。だけどその自分を急がせている対象がね、全然なんか違うじゃないですか。都会は時計の針の進み方が極端に早いというか、なんか便利になった分やんなきゃいけないことが増えてる気がしますねと思った昨日はね。とまあそんな感じで、久しぶりに帰ってきて久しぶりに土手歩いてますけど、僕はこの茅ヶ崎のこの田舎の方のこの緑あふれる田舎地帯が改めて好きで、福島とか秋田の田舎とは比べ物にならないですけど、まあ、緑が豊富にあるここには僕自身が帰ってきた感がすごくあって、ちょっと落ち着いてます。と言ってももう今日には出発して明日の富士山に備えるので、家では一泊しかしないんですけど、ちょっと明日明日でね、頑張って行ってこようと思います。ということで三重県神奈川県に戻ってきました。チューナップはいつでも受け付けてますので、ぜひ一声おかけください。よろしくお願いします。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは今日も良い一日をお過ごしください。あ、一つ、今月末30、31は、また再び鳥海山予定してますんで、まあ、ガッサンを入れてもいいかなとも思ってますけど、とにかくあっち方面行ってみたいと思ってます。ぜひ一緒に行きましょう。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは今日も良い一日をお過ごしください。それじゃあね。